で、さとみさんのお話、メッセージ続きます。読んでみますね。ところで、日本の大学でもきっとレストラン経営を目的にした講義はあると思うのですが、このように大学キャンパス内でクラスの一部として実践も伴うレストラン経営学って珍しいのではと思ったのですが、どうでしょうか。一般的にイリノイ大学に来て感じたのは、米国の大学は実践体験を重視すると思いました。教育実習ですが、私が日本の学部生で実習して現地の学校に行ったのは2週間だったのですが、それでも大変でした。イリノイ大学ですが、イリノイ大学生は1学期間ずっと実習を受けます。そうなんだ。でも私が大学生として教育を実習を受けたのは30年以上前のことなので、今はかなり変わったのかもしれません。で、こう写真をいろいろこう入れていただいたんですが、ルタさん、この辺どうですか。ルタさんはイリノイ大学を経験されているので、実践実習の内容と、それからこう期間みたいなことを考えると、どんな印象がありました、日本の大学と比べて。
そうですね、イリノイ大学アーバナシャンペン校は図書館情報学の大学院ですね、うん、ライブラリーサイエンスのグラジュエートスクールが結構大きいのがあるので、で、図書館、日本でも司書資格っていうのを大学で取れるし、アメリカの場合 は、修士号で資格になるんですけど、だからライブラリーサイエンスでその図書館で働こうと、将来図書館で働いてる人ってのはその修士の過程にいるわけなんですけど、で日本だとやっぱり図書館実習っていった場合2週間とか行くぐらいなんですが、アマナシャンペーンだとそのライブラリースクールがあることもあって、かなり長くプラクティカムやれるんですね。プラクティカム、実際にプラクティカムでやるのも1学期、最低1学期ぐらいはやるし、それ以外にも大学図書館でこう、アルバイトみたいな形にはなるんですけど、ポジションがすごいたくさん用意されていて、もう在学中ずっとその図書館で働けるぐらいの感じには、ライブラリースクールの学生に関してはなってると思うんですよね。そういう意味では全然実践に触れる長さっていうのは、図書館に関しては違うとは思いますけど。
それは授業の一環だったりするんですか？
プラクティカムといって単位になる時もところもあります。図書館ライブラリースクールに関しては、うんうん、それ以外の部分もスチューデントアシスタント、グラジュエートアシスタントとして図書館で働ける機会があるって感じですね、
うん、なんかそのこのレストラン経営のように、そのいろいろ企画をしてその日を担当するっていうのもあるし、今おっしゃった SA とかそういったこうスチューデントアシスタントとかティーチングアシスタント、日本では SA とか TA とか言ったりしますけども、そのなんか仕組みもすごく充実しているような気がしたんですけど、学生にとってもそれは教えたり学び直したりの経験になりそうし、プロとしてこうやっていく上のプロセスのような気がして。 SATA ってどうでした、リュウタさんの体験で。学生にとっては収入にもなる。
そうですね、大学院生、特に博士の学生はほとんど最初のうちは特に TA としてお給料もらって、それで学費免除もついてっていう感じになるので、もうなんかそうですね、学校その奨学金的なものの一部としてTA やってます。イリノイ大学はアンダーグラジュエットの学部生の数が多いので、授業も大規模だし、かなりの数の TA が特にあらゆる学部でですね、学部生の授業は TA が、大学院生の TA が担当してますけれども、
じゃあスタッフとしても非常に重要な位置にあるということですよね。
そうですね、だから日本で言えば非常勤講師にあたるような仕事を大学院生の、特に博士の学生になると やってたりします。
なんか研修とかも充実してるんでしょうね、その、 あの TA としての研修とか。
そうですね、オリエンテーションもちゃんとあったし、うん。
じゃあその、里見さんが日本で経験をした教育実習と、またその一定期間ずっとその現場に立ち会いながらこう学び、かつこういろんなことをこう教えたりとかもするっていう体験の濃さはだいぶ違う感じが、印象がしますね。うん、
うん、そうですね。まあ特にあと、そうですね、メディアとかでも一応その実習する事業とかありますね。テレビ番組の制作とか、
うん
うん、
施設が全然違いますよね。
施設が違うっていうのも確かにあります。なのであのイリノイ大学メディアだったらもう本当にスタジオあるし、
そうそうそう、うん、でしかもいいスタジオがあったりして、あの設備投資というかそういったものも違うし、それを発信する仕組みもちゃんとあるので、あの私は大学生にいてそこにいたことはないけれど、でも外から見てもすごいって全然違うとかって思ったり、しましたけれども、そういった仕組みの作り方とか地域との関わり方をお客さんとしていくだけじゃなくって、どういうふうにつないでいっているのかとか、あの大学とコミュニティの関係とか、そういったこともこの話題はこういろいろこうある続きがあるんじゃないかなと思いますね。またあのイリノイ大学にいらっしゃる方とかにも聞いてみたい話題だなと思いました。で最後にちょっとリュウトさん、カクテルの写真があったんですけど、ベイルートバッグって書いてあって、でウォッカが入ってるそうなんですけど、これにさらにジンジャービアと、それとザクロのジュースとか入ってて、これはなんかよくあるカクテルなんですか？私これ見てすごく美味しそうだと思ってしまったんですけども、日本でも飲めるかな、
うん、美味しそうですね。あんまり聞いたことないかなと。
ジンジャービアって何ですか？
ジンジャービアは、ジンジャーエールよりもドライなものかな。同じような感じですけど、ちょっと甘さとかが違うと思います。
うん、それのカクテルってなんかすごい贅沢ですよね。ザクロジュースも。
そうですね、
うん、っていうのが最後にこう里見さんの、 あのメッセージを最後に入って、でその夜は自宅について満腹感とウォッカのおかげです、即眠ってしまいました、ではまたお元気で、ということでありがとうございます。すごく、なんかあの写真はあのポッドキャストにアップしておきますね。一つずつすごく美味しそうで、あの特にビーツのサラダ、私は非常に関心を持ったんですけれども、そこでメニューの中でその中東料理なんですけど、ビーツを使ったサラダがあって、で最近日本でもちょっと歩いてる時にたまたま見つけた、あの八百屋さん、いわゆる八百屋さんだけど、産地から直接こうもらってくる、あの入荷させしていくもので、そこで新鮮な野菜が、ね、あの今だったら菜の花とかそういったこう野菜があったんですけど、その中にビーツがあってびっくりしたんです。季節的にも今かなとか思ったり、ちょっと不思議だなと思ったりもしたんですけど、ビーツを使う料理ってもともと日本ではあんまりないと思うので、あの思わず買ってしまったもののどうしていいか分かんなくって、で煮始めたら、皮むいて煮始めたら結構長く時間が固いままで時間がかかってしまい、さてはてそれをどうしたらいいかと、じっとでも赤くて綺麗だし、ちょっと甘みがあって酸味があって、これキャベツと一緒にしたら美味しいなと思って、キャベツたまたま煮たのがあったので、それと合わせてベーコンとかの塊みたいなのいったらすごく美味しかったんですけども、実際にはビーツをどう料理したらいいでしょうか、リュウタさん、アドバイスをください。どういうふうに使われますか？
ビーツはうちではほとんどボルシチにしか使わないんですが、ウクライナ料理、ロシア料理のボルシチですね。
このボルシチというのはなんか名前は 昔から知ってますけど作ったことはなくて、ボルシチは何ですかね。
ビーツと、まあ、ロシアの赤いスープですね、うん、ビーツと、基本はビーツとキャベツと肉じゃないかなと思うんですけど、う
んうん、肉は何でもいい？
牛肉が多いかなとは思いますが。
じゃあなんか結構ボリュームがあるシチューみたいな。
そうですね、普通に牛肉煮込んで出汁取って、キャベツ入れて煮込んで、ビーツ入れて煮込んで、うん、色つけるって感じですかね。塩味とあとレモンとかでちょっと酸っぱめに仕上げるのが、うちではそうしてますけど。
あ、じゃあ私ボルシチを作ったことはなかったけど、結構近いものを想像して勝手に作ったかもしれない。
そうですね、むぎこさんの言ってたのに近いと思います、
うん、多分このスパイスボックスは毎回あのお料理の種類が違うので、世界各地のお料理も味わえるという意味で、なんかリピーターが増えそうという意味、同じものを食べるという意味のリピーターじゃなくって、いろいろ試してみたいっていうことができるんじゃないかなと思うし、学生さんがこう実際に食べてくださった人のこう反応を見ていったら、ものすごく勉強になるんじゃないかな。あ、こういう実践がありますよとか、地域のつながりがありますよとか、またいろいろ教えていただければ、はるかの書でも紹介したいなと思います。
もうちょっと特別で、新しい自分に出会えた感覚がして、でも別にいつもと取り立てて変わりはしない。
はい、ただいまの曲は浮かすかじいで春の歌、その前が福永のり子です。そして今日の最初の曲は寺尾紗穂であの日でした。それでは時間です。来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFE's an open forum for the champagne community. Views expressed as those of speakers do not represent WRFE Abuna Champagne Media Center. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFE Abuna. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.